皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ニンフイラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介するのですが、今日は中国の歴史、伝統文化の一部をご紹介します。2022年9月14日にミンフイネットで発表された無一書斎の一日を見てみようという内容です。それではお聞きください。無一書斎の一日を見てみよう。新王朝の王子の教育制度が定められたのは第4代後期帝時代です。それによると王子は6歳から塾に通って教育を受け始めます。王子たちは毎朝5時に起きて午後6時から7時まで勉強します。1年のうち休みは元日とその前日の2日間のしかも半日だけです。暑くても寒くても毎日塾に行かなければなりません。王子の塾は長春園の中にある無一書斎というところです。名前からもわかるように塾では安逸な生活はありません。後期皇帝は身を治めるには平素から慎むことが大事だ。私は真夏の6月にも扇を使わず帽子を脱ぐこともない。これは普段から自分に厳しく要求し放縦しないからこそできるようになったのだと述べています。 1. 無一書斎の一日。後期皇帝は王子たちの学業にとても厳しく、よく勉強や武芸をチェックしました。資料には後期26年1687年6月10日、王子たちが無一書斎で勉強している状況を記しています。早朝3時から5時、ここで読書をし、前日の授業を復習して先生の到来を待つ。5時から7時、先生が来る。満州語の先生の名前はダハタといい、中国語の先生の名前はトウヒンという。先生は王子たちの宿題をチェックしてから新しい内容を教える。7時から9時、仕事を終えた後期皇帝は塾に来て王子たちの文章の暗記をチェックする。今の国語の授業と同じで、まず暗記ができているかをチェックする。9時から11時、その時はもう真夏に入っており、正午近くの時間帯はとても暑い。授業中、王子たちは扇子を持つことを許されず、上半身をまっすぐにして座らなければならない。書道の練習をして書く文字を100回書く。11時から13時、昼食をとる。食後、自習する。13時から15時、王子たちは無一書斎の庭に出て体育の授業を受ける。弓、レスリング、武術などを習う。15時から17時、後期皇帝は再び無一書斎を訪ねて王子たちの暗記、文章に対する理解などをチェックする。17時から19時、王子たちは無一書斎の外で弓を射る。その結果を後期皇帝がチェックする。各王子の成績はそれぞれ違う。先生たちにも矢を射るように命じて、その後皇帝は自ら撃って毎回的に命中。19時に一日の勉強が終わる。これが王子たちの一日なのです。2.61 年間怠らず政務に勤める後期皇帝。後期皇帝は在位61年です。中国の歴史上在位期間が最も長い皇帝です。61年間で国土を開拓し、民に幸福をもたらし、千載一遇の皇帝と尊称されました。後期皇帝以来、秦の皇帝が毎日大臣らに会って政治を処理することは慣例になりました。大臣から政治を聴取する時間は、春夏が午前6時、 秋冬が午前7時と定められています。しかし、年配の大臣にとって早朝の会合に出席するために夜中に起きて宮中に駆けつけるのはとても耐えられないことです。大臣らの嘆願に応じて後期皇帝は制度を緩和しました。しかし、後期皇帝自身は30年来政治を聴取するのが慣習になっているのでしないと不安になる。3日か4日間空けて聴取すると倦怠を起こす恐れがあるとして毎日のように政治聴取を続けていました。緊急の上奏文があれば後期皇帝はいつも徹夜で確認し指示を出しました。遅らせることはありませんでした。皇帝がことを処理するとき、少しでもうっかりすると天下に迷惑をかけて後世に災いをもたらしかねないと言っています。後期15年、1676年の夏、黄河の堤防が壊れて水害が頻発し、後期皇帝は何度も現場を視察し状況把握に努めました。中国史上水利に関心を寄せた皇帝は少なくありませんが、自ら何度も被災地を視察して解決策を提示する皇帝は多くありません。3. 日ごとに進歩。後期皇帝は易経の言葉を引用して、学業に精進し、少しでも怠けてはならない。日ごとに進歩するのは素晴らしいことで、非常に高貴な道徳とも言える、と子孫を戒めています。後期教師帝君格言には、世の中は安逸を好み、苦労を好まない。しかし、根気よく働いてこそ、初めて安逸というものを知ることができると私は思う。ひたすら安逸だけを求めると安逸とは何かを感じることができず苦労しなければならないときにきっと耐えられない。聖人は苦労を福と考え安逸を災いと考えていると書かれています。後期皇帝はその生涯において即位から死去まで病気や三大祝日、元日、冬至、誕生日、重大事件の時を除いて、臣下の上奏を聞き、政治の裁可をしない日はほとんどありませんでした。晩年、人生を振り返った時に、在任61年、昇進翌々、一刻の怠惰もない、と感慨深げに言いました。後期皇帝の生涯を見れば、その言葉は適切であり、虚言ではありません。一言一行で徳にのっとって身を収め、後世に手本を示した彼の人生は、中国伝統文化における貴重な無形資産とも言えます。
皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方はミンフイネットのウェブサイト jp.minghui.org まで。それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。Thank you.